時刻は3時30分です。学び続けたいあなたのために、大人の力。この番組は毎月第2第4木曜日の午後3時30分から30分間お送りしています。ご案内はスタディライフ熊本です。一般社団法人スタディライフ熊本は、生涯学習を支援する事務所です。一生涯を3つの時期に分けて、それぞれに皆さんと共に学び合っています。まず最初が人生の最初のステージ、子育てのステージ。ここには子育てをする地域、保護者、おじいちゃんおばあちゃん方、そして子育てをされるお子さん方という存在があります。どのようにしてその子を育み、そして親として、おじいちゃんおばあちゃんとして、そして子供を見守る地域として、どのように成長していくのか、その視点から皆さんと一緒に学習しています。そして次のステージが、社会に役立つ、そして社会に巣立つ子どもたちのステージです。キャリア教育、金銭教育などを通しまして、この子どもたち、日本に、熊本に一体どのようなことができるのか、そしてどんなことに生きがいを持つことができるのか、キャリアの視点から一緒に学んでいます。そして最後のステージが、人生を整えるステージです。これまで生きてきた自分たちの生き方、その生き方をどのように整理し、次に受け継いでもらうのか、そしてしまっていくのか、整理をする期間として、人生について多くの皆さんと一緒に語り合っています。このように3つのステージに分けて生涯学習を支援しています。今回の大人の力では、そんないくつかのステージが重なり合い、そして自分たちのこれまで培ってきたものを、より新しい形、発展する形で受け継いでもらう、ある意味引き継ぐという、こういった会社の取り組み、皆さんにご紹介していきます。では今週もこの後30分間、大人の力にお付き合いください。学び続けたいあなたのために、大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般財団法人熊本学校の提供でお送りします。
City FM。
今回はスタディライフ熊本が管理しております辰田の森体育館にやってまいりました。この辰田の森体育館の2階の研修ルームで、あるセレモニーが行われたということで、ロコ先生、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
一体何があったんでしょうか。
はい、ここはね、いつもいろんなことがあってね、驚きなんですけれども、今日はもっと一番驚きで、事業承継セミナーをやって、その後になんと、リタイアメントセレモニーというのをさせていただきました。
どれもよくわからない感じの言葉なんですが、はい、そうですね、まずその事業承継セミナー、
はい、
はい、これは、
はい、事業承継というのは、先代社長様がおられて、そして後継者さんがいらっしゃるということで、事業を引き継いでいくということなんですね。で、事業を引き継ぐときには、いろんなテクニックやいろんなしておかなければいけないこと、こんなことがあるので、そういったものを勉強した回でした。事業承継セミナー、
それ例えばその同族企業であれば、うん、お父様がお子さんによし明日から頼むぞっていうような感覚ではないんですか。
はい、そう、まあ、あの登記上はね、明日から頼むぞでどうにかこう登記だけ変えればとりあえず、交代はできますけれども、そういうわけにはいかないんです、企業様って。うん、
そうか。我が山の自営業なんですけれども、はい、祖父から父に移行する時があったんですが、 なんかそんな特別なことをやっていたようなイメージはないんですけれども、では今回のこの事業承継セミナーを受けまして、こういったセレモニーなども企画立案されましたアクションラボの日下部さんにお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。日下部です。
日下部さん方が考えていらっしゃるその事業承継というのはどういったものなんですか？
そうですね、まず第一には人づくりということで、そういったのを一番の基本基盤として考えています。でやはり継続企業ということでですね、ただ単に先代さんから後継者さんに代を引き継ぐだけではなくて、やはり人が育ってなければやっぱり継続企業っていうのは難しいのかなということで、そういった形でのコンサルをメインにさせていただいている会社になります。
確かに譲ってはいいけれども、そこからしぼんでしまっては意味がないですもんね。
そうなんです。しぼまないように、先代社長さんはしっかりガーンと走ってこられてますけれども、セカンドの後継者さんはまた違うやり方なんだけれども、それでもまた今の時代にあったより良いものを作り出しながら企業を継続させるというね、そういったことをやってもらうわけです。
その企業の中の様子が一番その数字的に分かるというと、やはり数字をこう見ていらっしゃる方、
そうです。私と言いたいところなんですけどね、はい、数字を見ていらっしゃる近代経営のいつも私どもがねお世話になっています、そこの税務担当のお二人を今日はお招きしていますので、はい、税務担当のなんとですね、この森物産さんという会社はお漬物の会社さんなんですけれども、
今回ではそのセレモニーを行われたのが森物産、
そこと初代からご縁があった、最初の時にですね、事業して関わらせていただいたという担当の松崎さんがお越しです。松崎さんこんにちは。
あ、こんにちは
松崎さん、はい、その最初に森物産を起こされた時からのお付き合い、
はい、社長、はい、多分最初というと何年前ぐらいですか？
そうですね、はい、平成12年だったですかね。
はい、
そうですね、はい、そうです。
お二人ともだいぶ若かった感じですね。
そうですね、はい、社長たまたまご縁ありまして、うちに以前からご商売なさってたんですけど、途中からうちの方に縁があって私どもがお邪魔するようになったという次第ですね。
森物産さんのご様子をちょっと多分その時の最初社長と出会われた時のご様子を松崎さんお話しいただいていいですか？社長さんどんな印象でした？
そうですね、まず若かったですねいい男というかですね、なんか仕事に燃えてらっしゃるのがすごく感じました。もう話してるとアイデアが次々に出てくるんですよね。これを前後にこうやって広めていくという話と、今度はこういう商品を作っていくんだという話をもういっぱい聞きましたけど、帰りにはもう本当に忘れて帰るようなそれぐらいの量がありましたですね。
多かったですね。そんな社長と毎日お過ごしの京子夫人社長大変ですか？楽しいでしょうけど、毎日いかがでしょう？
あ、仕事の他は楽しいです、
はい仕事の他は今日はここに京子夫人と、今日事業承継をなさった7月7日実は高菜の日というね、という日に事業承継なさったご家族がお見えです。でその先代社長ですね、今日も承継なさったので会長ですよね
役職が変わっていくわけですね。
そうです、それで新社長、はい、新社長は高友さんですね、はい、はい、後継者ということになりますが、高友さんここにお見えですのでご紹介したいと思います。
はい、はい、新社長でいいんですよね、はい、新社長、高友社長です。よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
いかがですか、社長って呼ばれてい
や、まだ全然実感は湧かないですね。
あ、はい、ご自宅に戻られてからもどれぐらいになるんですか？
もう約11年ぐらいになります、はい、
そのご自宅に戻って仕事をしようと思われたきっかけって何だったんですか？
やっぱり以前勤めていた会社があったんですけど、まあ家でやっているこの 仕事をちょっとやってみようかなという気持ちになりまして、まあ、やり始めたっていう感じですね。
じゃあその11年前っていうのは帰ってきた時はどんな仕事から始めたんですか？
まず最初の方はやっぱり、工場の方でちょっと、いろいろやったりはしてましたね。
製造というか作るっていうことですかね？
そうですね、その辺のこともまあ若干やっていました、はい。
今はどういったことを主に中心にされてるんですか？
今はお客様、お取引先様に提出する企画書の作成とかですね、あと商品の案内書とか、あとその他営業的なことを中心にやってます。
どうでしょう、この11年の間お父様が、社長としていらっしゃるその姿をご覧になったわけですよね。その姿っていうのはいかがでしたか？
そうですね、よく今までやってきたなっていう、関心はありますね、はい。
やはり小学生や中学生の頃見てたお父さんとは違いましたか？
そうですね、その頃は、中学生ぐらいの時はあんまりそんなに思ってはなかったですけど、結構近くで見ることによって、そういう、今まで見えなかったのが、見え始めたかなというのはありますね。
やはりこう社会人同士というかですよね、仕事の中でということになってくるとやっぱ違ってくるんですね。そして同じようにそのお父さん社長のことを見ていたという方がもう一人。
そうなんです、高友さんご兄弟なんですよね、正臣取締役ということで、正臣さんです。こんにちは。
よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします、
はい。取締役、なんかすごいですね。
すごいですね、なんか全然そういう実感まだないんですけど、なんか偉い人みたいな感じしますよね。
正臣さんはそのご自宅入られてどれぐらいなんですか？
9年とかそのくらいですかね。
もうじゃあもう十分な経歴をお持ちってことでいいですか？
はい
、その間、正臣さんはどんなことを主にされてきたんですか？
工場内で高菜漬けを製造する方の仕事ですかね。
同じようにお兄様の高友さんと同じようにお父さんのことを見てらっしゃったわけですよね、
はい。
その社会人としてやっぱり お父さんの姿を見ていてどんな風に受け止められました？
いや子供の時は特にそういう特別な思いはなかったんですけど、やっぱり自分も社会人になって、大人になっていくにつれて、そして一緒に仕事をするにつれて、いろいろ苦労してここまで来たんだなっていうのは分かってきましたね。
社会人として、そして親としてすごいこうなんか感謝の気持ちっていうのが出てきたんですかね。
多分そうだと思います。
この一緒に仕事をしてって今おっしゃったんですけど、今その息子さんたちと一緒に仕事ができてるっていうのはいかがですか？
最大の幸せと思います。なかなかこんなにですね、子どもたちと一緒に仕事をするという会社は少ないと思うんですよ。で小さい時から親のことを見てますしですね、大きくなって一緒に仕事をするということはとても楽しくて、また親の背中をこう見てるんじゃないかと思うんです、小さい時からですね。それが少しは芽生えてきたんだろうとは思ってます。
だってですよ、その親がずっと働いてる姿を近くで見ていて、こんな仕事嫌だよと思ったら絶対継がないと思いますもんね。でも継いでるってことはやっぱり お父様がされてきたことをしっかりと認めて、やっぱりこの仕事がしたいなって、お父様にしてみたら自分の仕事を子供がちゃんと認めてくれたっていうその証になってるんじゃないのかなって気がしますね。
そうですね、今会長 の最大の幸せっていう言葉に、なんかここで本当にみんなでうーんってうなずいたんですけれども、なんか本当私たちもここにいるだけでも今そういうふうに思ってるんですよね。でそういった最大の幸せ のいろんな今までこうご苦労とかもあったとは思うんですけれども、そんなものをやっぱ会計面からっていうのは非常に見えてきたりと、近代経営のその皆さんはその会計面だけじゃなくて、きっと 心のケアもしくはいろんなあの方向性のケアもあったかななんて思うんですけど、実は今日の事業承継 の、 あの後押しをしてくれたのがここにいる3代目の
3代目、はい、2代目ですよね。
あ、ごめんなさい、
森淵さんの方々2代目
そうそうそう、あの会計担当も3代目近代経営さん、いろいろ変わられるんですかね。
先ほどの松崎さんが初代に関わられた、で2代目がいて今3代目が関わっていると。はい、
本次さんから少しその辺のことをね、森物産さんの今までの取り組みですごいなとか思ったりとか、まあ、森物産さんも本次くんの目から見てあの PR していただきたいななんて思ってるんですけど、いかがでしょう。
すみません、そうですね、あの数字で見えない部分としてですけれども、あのまずあのすごく社長と奥様の人柄にあのすごく私はあの惚れ込んでおりまして、あのまあ、48年9年ぐらいですね、あの個人事業時代から通算するとされてるんですけれども、お、まあ、その間うまくあの自流に乗って阿蘇高菜漬けというあのまあ商標登録もされて、まあ、すごくうまくいってて、事業も拡大されてた時期もあるかと思うんですけれども、お、まあ、逆にですね、まあ、苦渋の決断をされたりとか、ちょっとうまくいかないようなこともあったと思うんですけれども、お、まあ、それをですね、あの不死鳥のように今よみがえられて、すごく厳しい時期も乗り越えられてて、まあ、この47年8年っていうの歴史だけはですね、絶対あのこの期間やってないと超えられないものなので、そこはあのまず素晴らしいなというふうに思います。
はあ、あの税務担当の方ってあの会社のパートナーなんですね。
そうですね、数字は見てますが、それ以上にいろいろ見える部分というのはありますですね。やっぱり今話ありました人柄とか、まあ、その会社の雰囲気とか、大体それをあの私ども一緒になってこのサポートしていくというのが仕事かなと思っております。
ね、近代経営さんもこう税務担当者をあの承継しているわけですね
本当ですよね、あの松崎部長から今本次さんへというようなことになってますけれども、あの事業承継ってね、あの一言ではやっぱり言い表せないんですよ。事業承継を完結させるためには、まあ、私どもこう事業承継士という立場からお話をさせてもらうとするならば10年必要ですよっていうようなことをお伝えしてます。
10年だってあのお二人がね今ご自宅に戻られて10年、ね、9年っていう話ですから、はい、
まあそうですよね。で、10年必要ですよって申し上げましたけれども、その前には会社を磨き上げたり、あのもっといい会社にしたらもっとあのここで働きたくなるなっていうような、そういう状態に持っていくわけですよね。そういったことを先代の社長さんと一緒にやりながら、そして決意をし事業承継をする。でその後、まだまだ戦略、今から戦略を立ててどういうふうに、例えば森物産さんがあの拡大していくか、いろんな今高菜漬けの、商品を作っていらっしゃいますが、もしかしたら高菜漬けのレストランとかね高菜漬けのなんとかとかあのいろいろなるのかもしれませんと、また別のことをなさるかもしれないけれども、そういった成長のところを一緒に私ども事業承継士として、まあ、草壁先生事業承継士っていうことなんですけど、あのそういったところで携わっていたあのさせていただくために今日のあのセレモニーもやりましたし、こんな機会を持ってラジオでもお話しさせていただいてるんですよ。
セレモニーっていうのが出てきましたけれども、うん、その承継するためのセレモニーを今回された、それをプロデュースされたわけですよね。どんなことしたんですか。
セレモニーですか。まあ、森物産さんのですね、まあ、高菜製品を使って試食会とかですね、あとは後継者さんとのですね、あの署名式というような、調印式ですねっていうのも行わさせてもらいました。
はい、私たちみんな立ち会い人だったんですよ。
はじゃあ、はい、証拠人じゃないですよ、証明する人たちなわけですね、皆さんが今日この場でということでね。
だから森物産さんのファンになりました、ますます。
うん、いろんなことが分かったわけですか、森物産の方々の。
はい、この森物産さんのファンを増やしていくのが私たちのお仕事だとも思っているんですね。事業承継士としてはそのためにどんなことができるかなっていうことをお二人と高友さんとかね、正臣さんとお話しさせていただきながらと思ってるんですけど、今後どんな風になったらいいと思いますか、森物産さんが。
そうだ、お二人が思ってるビジョン、
うん
こんな風になったらいいな、こんな風にしていきたいなっていうのが何かありましたら、これから徐々にね付き合っていくものだと思いますけれども、じゃあ正臣取締役から。
そうですね、まだ漠然としてるんですけど、まあ新しい新商品も作って、何より製品を安定供給、この先ずっとしていけるように、原料の収穫量も増やしていきたいと思います。
やっぱり高菜っていうのは阿蘇を代表するものですし、もう本当このところいろんな災害が続いて、阿蘇自体がね、全国になかなかこう元気を発信できていない部分があったりすると思うんですね。だからこそ阿蘇を代表する高菜をこう普及させることによって、阿蘇ってまだまだ元気なんだよって、みんな来てくださいねっていう PR にもつながってきますよね。はい、では、高友社長いかがでしょうか。
そうですね、今までやってきた高菜漬けっていうのも、まあこれからも継続しながらやっていきたいとは思ってるんですけど、今ちょっと高齢者でですね、高菜を生産する人たちがですね、でなかなかちょっと原料の供給っていうのがちょっとだんだん減ってまして、それでちょっとまずはその原料をまず安定させてから、まあある程度目処が立ってからですね、まあ他の新しいことにも取り組みたいなとは思ってます。
なんかイメージ的に阿蘇は高菜がもうビャンビャン取れるっていう、そういうイメージがあったんですが、農家さん減ってる。
はい、
ああそうなんですね。もう一つ、じゃあこれからね、後継者が抱える課題としてもうね取り組んでいこうってことなんですね。
しっかり課題も見えてらっしゃるので、私どもも今回関わらせていただいて、目標といいましょうかね、そういったものも少しずつ見えてきていますので、そこら辺をきれいにまとめ上げて一緒に歩ませていただきたいなと思ってますので、どうぞよろしくお願いしますね。
いや、いくら会長といってもそっちのけじゃないですから、会長自身もね、会長自身もまだまだこれからこんな風にっていう思いはもちろんあられるんですよね。
やっぱり私が創業で始めたもんですから、やはりこの会社がですね、やっぱり小さいながらもですね、やっぱりちょっとしたキラリと光る会社、あそこに森本さんという会社があるんだよと、熊本県ぐらいではちょっとこう名の知れた会社にですねなりたいというのが、やっぱこうしていただきたいというのが私の希望ですね。は
い、その思いを今日のセレモニーで息子さん方が受け継がれたということなんですね。奥様としてどうですか、旦那さんからですよね、本当に次の息子たちへっていう、なんかすごいねことだなという感じがするんですが、今日のその様子見てていかがでした。
以前から事業継承をいつするんだろうと思ってたんですけど、
奥様としても、
はい、で皆様の後押しがあったので無事することができてですね、よかったと思います。
そうか、そのタイミングってのは難しいですよね。
そうなんですよね、けどタイミングっていうのは自然に訪れて、きっともうお二人が気持ちが固まってきて、後押しがあって、今日の日を迎えたんだと思います。ベストな日だったと思います。
本次さんがですね、はい、背中を押していただいたんですよ。
本次さんが、
はい、
なんか今すごく顔が赤くなってきましたけど
ですからじゃあやろうかという形になって、今回やっぱり一気に進みました。
あ、そうですか、はい、あ、じゃあもう10年かかったわけじゃないんですね。
で考えてたのがですね、一気に進んじゃったわけですね。
はい、そういう後押ししてくださる方の存在、出会いっていうのも大きいですね。
おっしゃる通りですね、それがないと前に進めないということもあります。事業承継ってやっぱりお父様から息子さんとか娘さんとかいうことになるので、間に入る人がいるんです、仲を取り持つ人が、
うん、親子なのに、
うん、そうなんですよ。親子だけだったら、まあ、親子の会話なんですけれども、なんとなく進んで、まあ、なんとなく行くのかな、なんですけれども、そこに誰かが入ることによって、前に進んだり、なんとなくが形になる、そういったものを、まあ、近代経営様も私どもアクションラボもやっていかせていただきたいなと思ってるんです。
どうですか本次さん、こうね、もうありがたい言葉ありましたが。
いや、もう本当に良かったです承継できて、はい。
こういうのもやっぱ仕事のやりがいにつながってきそうですね。
あ、もちろんそうですね、はい。自分が探して見つけた情報を、うまくですね、拾い上げてくださって、またそうですね、事業承継してくださったので、はい、本当に嬉しいです、はい。
どうでしょう社長、3代目のこの税務担当ともうまくやっていけそうですか？
はい、大丈夫と思います。
取締役としてはどうですか？
はい、これからもよろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
なんかノミニケーションもしてるみたいですよ。ノミニケーション。あ、
そうなんですか？じゃあ次回今度ね、読んでいただければと思いますので、はい、今回7月7日に、事業承継の、ね、セレモニーをなさいました阿蘇を代表する、いやいや熊本を代表する企業にということで、これから発展していかれます森物産の皆さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の大人の力は7月7日金曜日にスタディライフ熊本の研修ルームにて行われました事業承継セミナー、そしてその後のセレモニーに参加されました阿蘇の企業森物産の皆さんのお話ご紹介しました。事業を受け継ぐ、事業を承継する、どんなことなのかな、少し皆さんにも分かっていただけたでしょうか。このようにして熊本の企業がますます元気になっていくといいですよね。そのことがきっと熊本の経済の活性化にもつながってくるのではないでしょうか。では今回の大人の力、このあたりでお別れです。学び続けたいあなたのために大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般財団法人熊本学校の提供でお送りしました。